説教、木に植え乾く人々は、志戸本牧師。
今朝はこの新約聖書のマタイによる福音書第5章の6節の義に植え乾く人々は幸いである、その人たちは満たされる、この言葉に注目をしていきたいと思うのでありますが、イエス様がこの三条の説教を語られました当時というのは、植え乾くという言葉はその空腹を満たすためにこの必死だったという、そういう状況があります。食べ物が少ないというかないというか、今日ではダイエットというものが盛んでありまして、食べ過ぎるなというのが今日のテーマなんですけれども、かつてはやっぱりこの食べ物がなかったという、そういう時代、例えば我々の日本でも戦争中から戦後ですね、1945年の戦争後の直後では、食料事情が大変悪かったという話を我々は聞いているわけであります。とにかく食べること、満たされる、お腹が満たされるということが主要な課題であった。また水の問題なんかにしましても、人々は、当時の人々というのは、小川やこの泉に頼っていた。ですから水を売る人がこの狭い道を歩きながら水をコップ一杯をいくらでこの売っていたという、そういう状況の中で、あなた方が命を守るために水や食べ物を必死で求める、それと同じように私たちの命の根源であります神を慕い求めなさい、聖書はそう語っているのであります。ですからこの聖書の、旧約聖書の詩編などにはこういう言葉があることを我々は思い起こすことができます。42編にはですね、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神を、私の魂はあなたを求める、慕い求めます。鹿が水を求めるように、神を、私の魂はあなたを慕い求めます。私は命の神に、私の魂は渇いています。あるいは詩篇63編には、神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを渇き求めます、という言葉がすでにありますね。イエス様はの言葉というのは、当時の人々にとっても大変大事な言葉であったことは当然でありますけれども、今日の私たちにとって大事な言葉ではないかと思います。むしろ物質的に何不自由なく、食べ物も水も我々はあるんじゃないですか。そういう私たちに対してこのイエス様はこの言葉を語っている。すなわちイエス様は物質的な水やパンのことを語っているのではなくて、命の根源としての神を求めよと、そう言っているのであります。すでに旧約聖書の預言者アモスはこういう言葉を、有名な言葉を語っております。主なる神は言われる、私は大地に飢えを送る、それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。アモスの時代もですね、水の問題ではないと、パンの問題ではないんだと、今時に神の言葉を聞くことのできない、神の言葉を求める、そういう飢えと渇きを送ると言ってる。 神の言葉を、主の言葉を求めようということを言ってる。それが本当にないんじゃないかということですよね。水と食べ物あるんじゃないですか。何がないんだ今我々にとっては。神の言葉がない、神を求めることがない、神を信じることがない。そのことが本当の渇きだ、飢えだというのであります。キリストはヤコブの井戸のそばの一人のサマリアの婦人との対話の中でこういう言葉を語りましたね。このヤコブの井戸の水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。そうヨハネ伝の4章でキリストは語りました。この井戸の話をしてんじゃないということです。この井戸のヤコブの水を飲む者はまた乾くだろう。しかし私が与える水を飲む者はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。さらにはその後にカリオの祭りのが最も盛大に行われるその祭りの最終日にキリストはこういう言葉を語ったとヨハネ伝が記しています。イエスは立ち上がって言われた、大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊、聖霊、御霊について言われたのである。以上の言葉、神を求めること、神の言葉を求めること、聖霊を求めるということが今ない時代だ、これが乾いてる時代だ。しかしここでキリストは特に飢え乾くという言葉の前に義に飢え乾くという言葉を言ってますね。単に神を求めよと言ってるんじゃなくて、義に飢え乾いているという、人々は幸いであるという、このことに目を向けなければなりません。いくつかの聖書の翻訳というものを読んでみます。この義という言葉の意味について、この大きく分類しますと、まあ、2つのグループに分けられる、そういうふうにこの分けられるのであります。一つはこの罪や不正や不義の満ちるこの世にあって、あなた方は神の義を生けるほど、乾けるほどに求めなさい。この義という言葉はですね、つまりこの不正とか不義とか罪とか、そういうことが行われているこの社会よ、そういうことに対して義、あるいは神の義を求めなさい、そういうふうにこのことは、このことが意味してるんじゃないのかと、まあ神の義の社会的側面というふうに言ってもいいかもしれません。まあこれに対して第二の分類というグループというのはですね、ここでは社会正義が行われることを、そういうことを意味しているよりもですね、むしろ自分の中には神の前に義とされるようなものは何もない。だから神からの義、すなわち神からの救いを主体求めていくこと、そういうふうにこの言葉を理解すべきではないかという、そういう翻訳があります。まあ、第一のグループ、第一の分類というのはですね、やはり神の義というのを今言ったように正義とか公平とか正しさと、そういうふうに、それをそういう意味として 理解する。第二のグループは義は意味は義というものを正しさではなくてそこから発展した神の救いであるとか救済、そういう意味として理解できるという、この大きくこれ分けるとこの2つのこの理解があるんですね。でこれがどちらが正しいかということよりも、まあこの2つの意味を包含しているというふうに、まあ、理解したらいいのではないかというふうに思います。まあ、そこで第一のグループのこの義というのはやはり正義であるとかですね、公平さ正しさというような意味として理解する、まあそういうことでありますけれども、一つのこの事例としてですね挙げてみますと、この39歳で弾丸に倒れたそして暗殺されたアメリカの黒人の公民権の指導者であった我々が誰でも知っておりますマルチン・ルーサー・キングはですね、ご承知の通りこの私は夢を持っているというふうな言葉を語りました。私は夢を持っている、黒人がアメリカの社会で差別されない時が来ること、そういうことだけではなくて黒人と白人が手を取り合っていけるようなそういう社会が実現する、そういう夢を持っているとキングは語った。ただ自分たちのつまり黒人たちの権利が守られればそれでいいというのではない、その公民権運動っていうのも白人を滅ぼすことが目的なのではない、白人対黒人の問題ではなくて人間の社会の中にあるこの世界の中にある正義と不正義のそういう間の問題である。しばしば正義を主張する者たちは破れるのであります。実際キング牧師は暗殺されたんであります。しかし彼はこう語った。一時的に敗れた正義は一時的に勝った不正義よりも強いと私は信じる。正しいことをする人がですねいつも勝利を占めてるかってそうじゃないっていうんですよ。正しいことを主張すると暗殺されたっていう事実が我々の歴史にはいっぱいあると。一時的に敗れた正義はしかし一時的に勝った不正義よりも強いと信じる。それがキング牧師が聖書から聞いたメッセージでありました。正義は人間が作り出すんではなくて人間の側にではなくて神の側にある、神の義に基づいて人間の歴史の中に正義が打ち立てられていかなきゃならないんだ、人間の不義が一時的に勝利を占めたように見えてもついには終末においては神の義が確立される時が来る、私はそれを信じる、これが私の夢だと言ったんだ。アメリカだけじゃありません。例えば南アフリカであっても我々がよく知っておりましたイギリス聖公会の筒司教というのが司教がいましたね。筒と言われる、あそこでもいわゆるその黒人たちが隔離政策をされた、あなたたちはここに住みなさいとかです、そういうことがされてたわけですよ。そういうことに、そういう運動に対してこの聖公会の英国聖公会の、まあ、大司教となったこのツツと言われている司教は戦っていましたね。ある人はこんなふうに書いてました。危険な仕事を毎日戦っているのにニコニコして余裕たっぷり、聖なるお方に任せてやる、そこから一生懸命仕事をする、砕けているから疲れない、 神の力が筒子教を通して世界中に出ていき、世界が潤される。今あえてこのような二人のキリスト者の実例を挙げたのはですね、まあ彼らはいずれもノーベル平和賞を受賞した人でありますが、その大きな社会正義や社会的業績を称えるためではなくて、この二人はの実例は例はいずれも義に飢え渇くものであったという、そういう実例です。サンプルです。ある仲介書には、義に飢え渇いている人たちというのは人間と社会の義の源泉である神の義に口をつけて、そこからちょうど赤ん坊が母親のお乳を吸うように神の義を熱心に求めて十分に飲んでいる人間のことだ。それが義に飢え渇いている人間だと説明しています。義が至るところで破れて、その屍が散乱している現実、これが我々の歴史なんですよ、現実なんですよ。しかしあなた方は神の義を求め続けなさい。人間の不義が一時的にどんなに支配力を持ったかのように見えても、神の義がこの歴史において最終的に勝利を占めていくということを信じて戦い抜きなさい。もっと身近に自分の人生、自分の家庭、我々の社会、我々の教会、この世界、まさに主よ、ここにあなたの御国を来たらせてくださいっていうのが我々の祈りですよ。主の祈りのじゃないですか。神の義が天において行われているように、この地上にあっても主よ、あなたの御国を、あなたの支配を、あなたの義をこの地上に来たらせてください。ただ祈ってるだけじゃないじゃないですか。我々がそういうところで自分は何が一体できるだろうか、自分にできないことを神は求めてるんじゃない、自分に何ができるだろうか、私たちはもっと神の義を求めていかねばならない、そういう課題があるはずであります。我々はこの主の祈りの言葉、主よ、あなたの御国を、あなたのご支配をここに表してください、あなたの正義を打ち立ててくださいと祈らざるを得ない現実が、なんと我々の周りには多く満ちていることだろうか。先ほど読んだイザヤ書の51章の7節に、私に聞け、正しさを知り、私の教えに心を置く民よ、人にあざけられることを恐れるな、罵られてもおののくな、彼らは皆しみに食われる衣、私の救いは世々に流れる。この最後の言葉でありますけれども、この言葉はかつての旧約聖書は我が義はくじけることがないと訳してましたね。私の義はくじけることがない、私の義は破れることがない。人間の力によって神の義が奪い取られてです。神の義が人間の不義によって支配されるようなことがあったとしても、一時的にあったとしても、私の義はくじけることがないと神は言っておられるんだ。この世は神の義に、神の義をすんなり受け入れようとするんじゃないんですよ。神の義に背を向け、神の義に背いていくような、そういう社会なんだよ。肉の思いが力を持っている、そういう社会であります。私たち自身もそういう意味で不義に 傾きやすいものなのであります。義を求めることなどしたくない。しかし現実を見てください。そのために泣いているもの、苦しんでいるもの、涙を流しているもの、そういう現実が我々の周りにいろんな形であると思うんです。キリストはこのような人間の歴史の現実を知り抜いておられたということだと思うんです。私たちは正義に立とうとするときに罵られ罵倒される、罵られてもおののくなと聖書は語っている。神の義が、神の義を支えているのは神ご自身だ。私の義はくじけることがないと聖書は言っている。キリストご自身、神の義を信じて戦い抜かれた。それがキリストの十字架の御業となって私たちに残されたのでありますね。今まではこの次にですね、この第二のグループの方の問題に入ってまいりたいと思います。今では第一の方のグループについて見たんですけど、ある聖書の翻訳というのはですね、このところこういうふうに訳しておりますね。本当に幸福な人、それは飢え渇くように神との正しい関係を求める人である。ここでの義という意味は、ここでの、義に飢え渇く人、義を求めるということはですね、神との関係における正しさを求めていくことだという理解であります。神の前に立った自分、私たちはこの世に生きていくときに、また正義を実現するどころではない、まさに破れる自分がいる。そんなことなかなか実現できない、そういう弱い私がいる。そのことに気づく。ある人は次のような言葉を書いてました。自分は義人になるどころか、義を求めるどころか、逆に自分の魂の一番奥深いところに潜む罪があることを知るようになった。私はローマ書7章にある、ああ悩める人かな、この死の体から誰が私を救ってくれるんだろうか、しかし私には確かな逃れる場所があった。それは主イエスキリストの十字架でありました。神の前に、私の救いのために、もうすでに十字架のイエスキリストが義を完成してくださっている。神の義は私たちの自身の手ではなくて、私たち自身が何かそれを作ろうというのではなくて、イエス・キリストご自身によって確立されてあったのだ。そのように受け取ることによって、私の救いはすでにここにある。神の義、義はすでにここにある。これを、この救いを求めていけばいいんだ。そう信じることが私の信仰になったと、ある方は書いていました。どんなに自分の義に絶望しても、キリストの義に立ち返り、そこに立つことができる。キリストによって勝ち取られた義がここにある。このキリストの義に立てばよい。ここで語られている義というのは、キリストによって、その十字架の御業によって勝ち取られた救いの義、この義を飢え渇くごとく慕い求めていく、そのことなんだ。そういうふうに求めていくときに、一番最初にキリストがあのヨハネ伝の中で語っていたこと、私が与える水を飲む者は 私が勝ち取った義をそこから飲もうとする者は乾くことがなく、永遠の命に至る水があなた方の中に湧き上がるだろう。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出る。これはイエスを信じる人々が受けようとしている聖霊を指して言われたのである。私を信じる者は聖霊を受けることになる。キリストは神の義を信じてそれを飲んで生きる者は永遠の命、聖霊の恵みをあふれるほどに受け取ることになる。それがですね、義に飢え渇く人々、義をそういうふうにしていただく者は幸いである。その人たちは満たされる。満たされるというのはあふれるほどに満ち足れるようになる。神からの義は、キリストの義を受ける者は、聖霊を受ける者は無限にですね、限度なく無限に神の恵みを受け取るものとなるだろう。それが聖霊の恵みをあふれるほどに受けるということであります。あなた方は神の恵みに満ちあふれるだろう、満たされるだろうという約束であります。神の恵みは尽きることがない。あの詩編の23編のように、私の杯は溢れますと言ってますね。私たちの人生は神の恵みで、聖霊の恵みによって私の杯は溢れます。まさにここでの義は、私たちに救いを得させる神の恵み、永遠の恵みであるということがわかるのである。以上2つの理解を通して、我々はここで神の義がすでにイエス・キリストによって確立されている、あるいは神の義はまさに神の義のように、神のという言葉がついているように、神の国においてすでに確立されているということを固く信じて、そしてすでに私たちにはイエス・キリストによって確立されているこの十字架の恵みを信じて、その義を受け取り、この恵みを受け取り続けること、私たちは今週もそれぞれに戦うべき、励むべき人生の課題がある。そういうところに出ていこうとしていると思います。たとえ私たちはこの世の戦いに敗れることがあっても、キリストと共に、キリストの恵みに満ちあふれて、堂々としてキリストを信じる者として生きなきゃならないと思うのであります。破れることがあっても、神の義はくじけることがない。このことを上川くごとに求め続けていくことだ。自分の義ではなくてキリストの恵みを受け続けていくことだ。その時私たちの人生は恵みに満たされていく、満ち溢れていくんだ。そういう恵みが今日ここでキリストを通して私たちに語られているのであります。お祈りします。父なる神様、私たちの心の深い罪を打ち砕いて、あなたの恵みによってのみ義とされていくこの信仰の道を、人生の終わりに至るまで歩み続けていくことができますように、私たち一人一人に与えられていますこの人生を、あなたからのものとして感謝を持ってこの生涯を生き抜くことができますように、今週一週間の戦いをどうか導いてください。御言葉と御霊を持ってあなたが望んでくださいますように。ただいまより主の聖餐の恵みを受けようとしています。確かにあなたはこの地上における重荷を背負い、罪を背負い、自らの肉を裂き、 血を流して私たちのために義を確立してくださったことを深く信じることができますように。これあの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。